きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は公益財団法人東京コミュニティ財団理事長の市村光一郎さんをお招きいたしまして、21世紀の新しい社会の仕組みを作るという大きなタイトルで、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺います。市村さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、今日はこちらこそお忙しいところをお伺いくださいましてありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
市村さん、まず初めにお伺いしたいんですが、はい、この東京コミュニティ財団という公益財団法人、
はい、
市村さん今お若いですよね。失礼です、お年はいくつで？
まあもう50でございます。
あ、でも50代でですね、50歳の方でその公益財団法人を運営されているというのはあまり聞かなくてですね、大体公益財団法人というのは結構歴史があってですね、
はい、
もっとなんか早々と言っちゃ怒られちゃうんですけども、こう重い方々がやってること多いですよね。はいはい、なんか市村さんすごく若々しく感じるんですが、この財団どういう財団なんでしょうか？
この財団はですね、新しい制度が、公益財団制度が2008年に誕生しています。
はいはい、
で、元々の公益法人制度というのは、明治31年にできた民法に基づいて、
明治31年。
そうです。で、そこから100年以上変わってなかったんですね。
そうか、だから財団法人というと、重々しいのばっかだったんですね。
そうです。はい、でしかもこの民法に何が書いてあったかといいますとですね、はい、この日本という国で公益活動を法人格を取ってやりたいならば、うんうん、お上の許可を得なさいということが、まあ、かいつまんで言えばそういうことが書いてあったわけです。
なるほど。
で、許可というのは基本的にはダメですよと。
ダメだ。
でも、まあ官がどうぞと、いいですよと認めたらできた。
なるほど。
それが日本の公益制度でした。
そもそもその公益財団というのはですね、はい、普通の会社とどう違うんでございますか？
だから公益財団というのはまさに非営利、
非営利ですね。
はい、で、普通の会社、いわゆる営利企業、はい、まあこれは株式会社とか有限会社とかありますけども、はいはい、これはやはり営利を主たる目的とする会社です。
はい、
ただこういう公益財団とか、はい、まあ、NPO もそうですけれども、はい、これは営利をしたる目的とせずに、はい、やはり社会のために、はい、有益な公の財とかサービスを提供する主体が、私はやはり公益財団とか、はい、NPO だというふうに思っています。
なるほど。非営利というところは公益というわけですね。
はい、
はい、で、その明治の制度が、まあ、はい、ありまして、まあ、
公益の中に、まあ、非営利と、はい、
非営利とありそうですね。
非営利の中ですね。非営利の中に公益があるということですね。ということですね。
はい、はい、で、その明治の制度がありまして、
はい、
で、それがどうなったわけ
ですか？で、それが結局どうなったかといいますと、特に戦後ですけれども、はい、高度経済成長期にですね、はい、結局いろんな社会の問題が出てきました。
はい、
で、そうなると人々は、国民はどこにその解決を求めたかといいますと、はい、これはやっぱり行政なんですね。
はいはい、
でそうすると、まあ、国の行政も地方の自治体もですね、はい、まあ、住民の声、国民の声ということで、はい、当時、まあ、税収も伸びていましたから、はい、どんどんこのお金が使えたわけですね。はい、でその時にじゃあ行政が主体としてやるということよりも、はい、いろんな財団法人とかを作っていったんですね。
うん、ああ、そうでした、そうでした。
結局、自分たちが許可をすれば作れる制度でしたから、
なるほどね、
特に国ですね、
そうですね、
特に国、はい。で、これがまさに天下りの、まあ、温床になってしまったんです。
そうですよ、そうです。
はい、で、ですからさっき先生、藤原先生がおっしゃったようにですね、はい、重々しい方がですね、まあまあ、もう、こんな言い方はしたら失礼かもしれないけども、まあ、一丁上がりの方々がですね、甘くなって、ですね、財団法人とかに行って、それこそ渡りというようなこともあったりとかして、
そうでした、
まあ、多額の退職金とか得たりとか、はい、報酬を得たりとか、
はい、
そういう問題がありました、
はい、
一方 で、
はい、
で私は、まあ、そういうこともありましたけども、まあ、後ほどお話しさせていただきたいんですが、
はい、
社会の大きな仕組みを作るという意味で、はい、この制度ではダメだと、
はい、
いうことで、
はい、
まあ、先ほど申し上げた民法34条が、はい、そういう先ほど申し上げたような規定だったんですが、はい、これをとりあえず変えなくちゃいけない、
はい、
という思いで、
はい、
おりました、
はい、
でその中で、
はい、
実は国会を目指させていただきまして、
はい、
でまあ、兵庫の方から国会に送っていただいて、
はい、
で私の最もやらなくてはいけないという思っていたことは、
はいはい、
この民法34条をしっかり変えていく、
なるほど、
時代に合ったような規定にしていく、
はい、
ということを、まあ、一つの大きな目標としてやってきたんです。その
結
実が2008年ということになりまして、
はい、
新制度ができた。でその新制度の第一番の申請として私は東京コミュニティ財団を申請させていただき、
はい、
そして認証を得て、
はい、
で今日東京コミュニティ財団が、
はい、
まあ、あると、
はい、
で去年の12月から、はい、まあ、理事長に就任させていただいているということであります、
はい、まあ、そのかつてその代議士が取られた時の話はまたちょっと後で伺いたいと思うんですが、
はい、
そのまずこの東京コミュニティ財団についてご説明いただけますか、
はい、このコミュニティ財団というのはですね、
はい、
まあ、東京をちょっと取っていただきまして、
はい、
コミュニティ財団という制度は、
はい、
アメリカでですね、
はい、
まあ、もう多分今から当時、私が実はアメリカに20年ほど前におったんですが、
はい、
25年ぐらい前ですね、はい、当時で50年ぐらいという歴史があると言われていましたので、
はい、
今ではもう75年ぐらい以上か、
はい、
歴史を持つ、
はい、
ものであります、
はい、
でコミュニティ財団の特徴はですね、
はい、
一つの財団の中に複数の基金を設けていく、
はい、おー、なるほど、
ということなんですね、
はい、
で皆さん聞いていただいて皆さんですね、ご自身で例えばお金があると、うん、
はい、
で自分で財団法人を作りたい、
はい、
何か自分がこうしたことにこのお金を使ってほしいという思いで財団法人を作られる、はい、作りたいと思われたとした場合ですね、はい、で結局自分でやろうとすると、
うん、
それこそまず設立のための、
はい、
まあ、準備をしなくちゃいけません、ですね、
はい、そうですね、
そのためにはそれこそ財団法人格を得るためには、はい、まず今の日本の制度では一般財団法人格を300万円の基本基金を積んで、
はい、
まず登記します、
はい、
そこから内閣府の、もし全国的な活動される場合は、
はい、
内閣府の公益認定等委員会にこれをですね、財団法人格を欲しいと、
はい、
公益財団法人格を欲しいということで、まあ、申請しますね、
はい、
でそこから、まあ、いろんな審査を経て、
はい、
まあ、要するにその認証を受けるというような過程になってくるわけですけれども、
はい、
でそのまでにもそれなりのやはり人、知恵、お金がかかります、
はいはい、
でそれから実際にじゃあ財団法人額をですね、だとしても、
はい、
じゃあどこに事務所を置くのか、
はい、
人をどうするのか、
はい、
でどうやって活動していくのか、
はい、
ということになってきますと、そこにもお金がかかります。
なるほど、
はい、でそうすると今日本で、私が見ているところによると、うん、財団法人格を基金、財団法人格を取って基金とかを作っているところは、うん、半分ぐらいは何と言いますか、事務経費みたいにところになっているような気がします。
そうですか。
半分以上かもしれません。
そうですか。
で、
うん、
非常に、ですから、例えばお金が1億円あったとしてですね、
はい、
それで作って5000万円はですね、
うん、
なんか事務経費消えて、実際に社会のために使えるお金は5000万円ぐらいということになるかもしれません。しかし、
はい、
コミュニティ財団であれば、
はいはい、
事務局があります。はい、東京、まあ、例えば東京コミュニティ財団であれば、
はい、
東京コミュニティ財団の事務局があって、
はい、
そこが、まあ、お金の管理とかをいたします。
はい、
そうすると、例えば1億円を寄付をそこにしていただきますと、まあ、事務経費として、まあ、例えば 10% ぐらいは、うん、はい、そのコミュニティ財団がもうですね、はい、ないと、まあ、
はい、
なかなか運営できないと思いますが、
はいはい、
しかし、まあ、90% ぐらいはですね、
はい、
まあ、その自分がこのように使ってほしいということに使っていただけると、
は
い、
なるほど、
いうことになります。
例えばどんなところに使ってるんですか？
それはですね、コミュニティ財団というのは、
はい、
寄付者の意思を生かすと。
あ、寄付者の意思を生かす
ということが重要なんです。
はい、なるほど。
ですから、
はい、
自分はこのように使ってほしいということを指定していいんです。
あ、そうなんですか。
もっと言えば、うん、基金の名前も自分の名前をつけてほしいとか、
うん、 じゃあコミュニティとして一つどっかにまとめてやるんじゃなくて、はい、いくつもの基金があって、
はい、
そこに寄付者が使ってほしい目的を決めてもらうわけです、
ね。それでいいんです、
ね、は
い。
そうなんですか。
ですから、自分の名前を付したような基金を作れるんですね。
はい、あ、そうなんですか。
ですから、例えばアメリカの、まあ、現状を見てますと、
はい、
基本的に遺贈、ビークエストですね、はい、英語で。遺贈ですね。
は
い、まあ、日本で言えば、まあ、その遺産相続とか発生したときに、
はい、そうですね、
やっぱりこれだけの資産があって、
はい、
やっぱりこれは後世のために役立ててほしいという思いの方がおられた場合ですね、
うん
うん、コミュニティ財団にそれを寄付していただくと、
なるほど、
まあ、タックス上、はい、いわゆる税制上の優遇措置もあるわけです。
は
あ、でこれは重要なんですが、これも重要なんですが、日本でも東京コミュニティ財団に寄付していただいた場合は、うん、先ほど申し上げたように、うん、効率がいいだけでなくですね、
はい、
できる限りその寄付したお金がその社会に回っていくだけじゃなくて、
はい、
寄付者も税制優遇を受けられるというですね、
はい、
メリットもあります。
なるほどね、
ですから、そうしたタックスインセンティブもある中で、
はい、
東京のアメリカにおけるコミュニティ財団は、はい、
うん、
最も公益性の高い財団というふうにも言われていますが、
は
い、まあ、当時25年前ぐらいの時に、うん、ニューヨークコミュニティ財団などは、
はい、
もう本当に基本基金が1兆円、当時の
円
で1兆円超えるような基本基金がありました。他にもシカゴとかいろいろありますが、
はい、
おそらく規模は多分数千億円とか、うん、
はい、
そういうあの規模です。それで毎年何百億円というですね、助成ですね、グラントメイキングをしていた、していたので、今はもっと大きくなっていると思います。
はい、
でそのことを私もアメリカで、実は松下整形塾というところに行かせていただいておりましたので、整形塾の生の5年間のうちの3年間をアメリカで過ごさせていただいて、
そうですか、はい、
でそこで見たことを、日本でも、あ、これは学んで帰れるという思いの中で、日本で実現したい、そういう思いが NPO であり、その東京コミュニティ財団であるというわけであります。
そうですか。
はい、
例えば今、どんな基金があるんですか、コミュニティ財団
で。ですね、はい、実は2008年に申請を第1号で、認証も多分10倍以内に入ってます。
そうですか。はい、
で2008年に立ち上げたんですが、でもうすでに7年経ってるわけですけれども、はい、なかなかこの現状はそんなに大きな活動はできていません。
そうですか。
まあ、私も現役の大技師でしたから、はい、そこにちょっと直接携わることは控えておりましたので、いろんな方にこの、
はい、
任せておりました。ただ、アメリカでもですね、
はい、
テイクオフポイントというのがありまして、大体コミュニティ財団は設立してから大体7年ぐらいはほとんど基金が集まらないというですね、ただ一旦集まり始めるともう離陸ですね、テイクオフするわけです。そうすると急上昇をできると、で基金額がどん増えるというのが大体7年と言われてました。ですから、まあ、いわば今年が7年過ぎて、いよいよ今年からですね、で私もちょうどこのタイミングで、去年の12月から理事長ですので、
はいはい、
まあ、今日もこうして、お話を聞いていただいていますが、こうしてですね、いろんな方にこのコミュニティ財団というものの、まあ、社会における有用要請といいますか、
はいはい、
を知っていただいてですね、で、ぜひとも活用していただきたいし、
はい、
そして、この、やっぱりお金もね、持っていただけではですね、やはり、
はい、
何も働きませんから、
はい、
やはりその、こうしたコミュニティ財団とかを通じてですね、
はい、
やはり非営利活動にですね、NPO の活動にもっとこのお金が回るようになって、
はい、
そこで雇用とかですね、
はい、
新しい雇用が生まれ、新しいサービスが生まれてですね、
はい、
これ公助共助の社会ですから、
はい、
もう人々がそれでああよかったって言っていただけるようなですね、
はい、
サービスがもっと生まれてくることを願っているわけであります、
はいね、
はい、
そうしますとその公益の事業とかになりますと、
はい、
NPO がありますね、
はい、
NPO でもこの10いくつこの、はい、非営利の事業として列挙してありますけども、
はい、
まあ、言ってみればいわゆる本当に広い意味の公益のためにこう、
はい、
やるという目的であれば、まあ、その基金は自由に作れるわけですか。
あ、そうです、
ええ、
ですね、
ええ、
そもそもあの時実は今藤原先生おっしゃっていただいた、はい、いわゆる特定非営利活動法人法ですね、はい、まあ、あの中では11項目に、はい、 分類されています、であの時の議論がありまして、はい、そもそも限定すべきじゃないという議論を、実は私はそういう議論をしておりました、はいはいはい、もっと自由にすべきなんだということでありましたが、はいはい、まあ、日本の場合はどうしてもそこが限定する方向で走ってしまいました、ただかなり自由度は高く、それでも最終的にはなったというふうに思っています。ですのでそれほどですね、だから法律で11項目に限られているから、なんか限定されてるんだという発想ではなくてですね、やっぱり今の時代の流れを見て、新しい社会科学の技術のですね、流れを見ながら、こういうことをやったら面白いんじゃないかということをですね、NPO の社会、NPO でまず発想してですね、そこからひょっとしたらマーケットにつながるということだってあるんです。具体的に申し上げますと、今私たちがもう毎日のようにですね、普通に使っているブラウザーありますね。ブラウザーがあります。で、あれって実はアメリカで、もともと NPO がああいうブラウザーを作ってたんです。
あ、そう、モザイクとか言いましたかね。
要するにみんなですね、日本でオタクと呼んだら失礼かもしれませんが、自分、俺こんな面白いものを作ったんだよということを、みんなでこう共有すると言いますか、みんなでこう披露して評価し合うと言いますかね、評価ということじゃなくて、いろいろ言い合うというようなところをやってたところに、投資家たちが目をつけて、これ面白いと、この技術面白いと、だから自分たちがお金出すから、これ会社にしてやってみないかというところから実は始まってるんですね。
なるほど。
で、スタートは NPO です、だからそういうことも含めてですね、NPOというとなんかその限定したものじゃなくて、なんか面白いじゃないの。
いろいろじゃ考えてやればいいわけですね。
だから最初はだからですね、お金がなくたって、自分の小遣いの範囲でやってるうちに、一人でやってるんじゃなくて、ちょっと組織的にですね、そうしないとなかなか一人で広めていくの大変です、今はインターネット社会はすぐ拡散できますけども、当時はそうではありませんでしたし、だからその時代時代に、こういろんな面白いことがあって、でそれをですね、世に出すためにはですね、
面白いことやってみようと、
その時の一つの仕組みといいますか、の流れですね、そういうものとして NPO というのも考えて、いきなりビジネスにつなげていこうというと、遠いですよね。
そうですね。
でこれいきなりこれ税金でやってくれ、つまり政府でやってくれっていうのも、今このような赤字経営のですね、日本とか自治体ですね、にいきなりこれ面白そうだからこれちょっと税金使ってやってくれっていうのもできないですし、いきなりですねビジネスでちょっと儲けたろうかっていうのもなかなかできません。
そうね。
そしたらちょっと、面白いけど面白いじゃないというのがあった時に、ちょっと知恵出し合おうよ、お金出し合おうよと、時間出し合おうよっていうですね、中から
いいですね、
こうスタートして、でそれがひょっとしたら大きくですね、発展するかもしれません。その時に初めて、じゃあですね、投資家たちが出てきて、これ面白いからお金出すからやってみろとかですね。
なるほどね。
それから、これはもう普遍的なもんなんだと、だからもうこれは税金でやった方がいいとなるかもしれません、最終的には、しかしそのスタートですね、で日本はこのスタートのところを応援するですね、制度というか仕組みがすごく欠けてると私は思うんですね。
その通り。
でそこで私はやはりそのインキュベーションというかですね、をやる仕組みというかセクターが私は NPO のセクターだと思って、NPO という言葉を使ってきて、NPO という言葉は私の言葉でありますので。
あ、そうなんですか。
私が最初に日本で使って、
市村さんが初めて、特定非営利活動法
人ということじゃなくて、
NPO。
の当時アメリカに行ってた時に、で、アメリカでも NPO という言葉はあんまり通じません。
ないですよね。
NGO です。
NGO ですね。NPO って分かんないですね、向こう行っても。
で、アメリカはノンプロフィット、ですよね。ノンフォープロフィットとかノンプロフィット。って言わないと分かりません。NPO って、What's NPO? って言われて。で、ノンプロ、ノンプロフィット、という感じで、で、会話途切れます。なぜかというと、もう NPO って言葉を言わなくても、NPO がもう蔓延してるからです。
ああ、そうか。
なぜならば、 ハーバー大学、うん、あれ NPO ですから。
ああ、そういえばそうですね。
ベース NPO です。
そうですね。
スタンフォード大学、NPO です、
ね。そうですね。
で、アメリカ病院は、うん、多くの部分が NPO です。
うん、ああ、そうですね。
ベースは NPO 制度の上に乗っかって、ハーバー大学とか、スタンフォード大学とかで、多くの病院があるわけでありまして、う
ん
う
ん
はい、もうだから NPO って言葉を使わなくても、
なるほど。
もう普遍的にあると。いう社会です。で、日本はまだ NPO という言葉が使わざるを得ないのは、うん、まあ、逆に言えば、別の言葉で言えば NPO がそれだけまだちゃんとしてないということなの、うん、
まあ、日本もね、一応学校法人とかね、はい、医療法人とかって一応まあ非営利ということになってるんですが、はい、まあ、そこはあまり強調しないですよね。
そうですね。
業務を営むため の, その団体ということで、ね、はい、
です。で、日本だって NPO がなかったわけじゃありません。
はいはい、
だから、江戸時代なんて、手習いとか、寺小屋、ちょっと教育を NPO がやってました。
うん、そうですね。
はい、で、江戸時代に医者っていうのは別にお金を営利でやってたわけじゃありません。
はい、
ということで、実は NPO が、やっぱり病院、別に医療もやってたんじゃないかというふうに私は思っています。
は
い、
そうですね。
だから、日本自体も、江戸時代なんか見れば、極めて NPO 社会だったと思います。で、明治になって、まあ、国境兵でですね、なって、まあ、この近代化を図る中で、ちょっと無理をしたと。で、まあ、戦後、また改めて、その NPO というのを取り直さないかん時期があったけども、高度経済成長期で、むしろ、先ほど申し上げましたように、民法31条の、そういう状況で、天下り先に使えてしまったと。で、いよいよ2008年に新制度ができて、まあ、これもまだ、後でお話しできればと思いますが、不備があります。はい、でも、いよいよ、まあ、新しい時代に向けた制度に、まあ、かなり近づいた。で、その制度に基づいてできたのが、東京コミュニティ財団と、こういう、まあ、流れであります。
そうすると、どちらかというと、こう、フローの方で動きが、いわゆる NPO、はい、非営利活動法人。で、ストックを動かす方が、この公益財団法人、こんな感じなんですか。
いや、そうではない。そうではないんですね。はい、このですね、特定非営利活動法人で、先生の今、はい、今、団体はそうなんですが、はい、これはですね、実はもう新制度ができた段階 で、
はい、
で2008年の今の新制度ができた段階で本当はそっちに一緒にやるべきだったと私は思っているんです。まあ、当時の1990年代後半 の、はい、その当時の社会状況では、はい、まあ、あれが限界だったのかもしれません。
はい、
というのも民法30ですね、4条を変えないと、でというのが前提でしたから、だから、しかし、まあ、ここはもう変わったわけです、2008年ですね。
はい、
だから、その変わった段階では、はい、この特定非営利活動法人制度もそっちに一緒になって、
うん、なるほどね、
一つの、NPO の制度として、ね、私は歩んでいくべきだと思ってますので。
今回は一緒にした方がいいですよね、
いいです
これはね。
いいです。で、今、フローとストックと先生おっしゃっていただきましたが、
はい、
東京コミュニティ財団はどちらかというと、はい、ストックを、はい、目指す団体です。
はいはい、
ただいろんな NPO があっていいわけでありまして、
そうですね、
はい、これはだからフローで毎年毎年毎年ですね、うん、寄付を受けながら、うん、事業をしながら、
はい、
それを、まあ、使ってサービスを提供していくのも必要です。
はい、
で、東京コミュニティ財団のように、はい、ストックをして、
はい、
で実はそういうフローの、はい、で頑張っていただいている財団、すみません、NPO にグラントメイキングですね、助成をするというですね、はいはい、いう、うん、仕組みも必要であります。
はい、
だから NPO セクターもやはり重層的、
ね、
多層的なですね、仕組みのものになっていかないとですね。
本来ね、それがいいですよね。
というふうにしていかないかんと私は思っています。
そうですね、
私はこの NPO セクターというのは、はいはい、やるマーケットセクターですね、市場セクター、それから、ガバメントセクター、
はい、
政府セクターと並ぶ社会の柱の一つだというふうに位置づけておりますので、
市場とガバメント、
市場とガバメントと
政府と、そして NPO、
NPO と
3つが、
3つです。
はい、
で、これダイヤモンド社から本も出させていただいてるんですが、日本の NPO はなぜ不幸なのかっていう本、タイトルはちょっと出版社の方がつけたので私はちょっと不満なんですけれども、もっとポジティブな話に書いてるつもりなんですけどね、でその中でも書いていますけども、
はい、
やっぱり私は21世紀のこの社会というのは、はい、今先生今おっしゃっていただいたように、
はい、
まあ、ガバメント政府、
はいはい、
でマーケット市場、
はい、
それから 非営利セクターですね、はい、NPO、
はい、
この3つの柱が並び立つ、でこれがお互いに影響し合う、協力し合う、
はい、
関係を築くことによって社会というのは安定するだろうというですね、
はい、
まさに公助、
はい、
まあ、ガーメントは公助と位置づけて、はい、それからマーケットは、まあ、これは、はい、なんて言いますかね、これは、まあ、営利ですよね、まあ、これは。
で、
で、NPO セクターは、
はい、
まあ、共助とか互助とかですね、
はい、
これを担うものとして、
はいね、はい、
これが3つがですね、しっかりと、こう、柱として立っていけば、
はい、
社会はより安定するだろうと、はい、というふうに思っています。
はい、
その装置としての一つが、コミュニティ財団というのがあって、
ね、はい、
で、あえて東京でしているのは、
はい、
実はこれ別に東京だけの話ではありません。
はい、
日本のみならず、世界的な発想だと私は思っています。
はいはい、
ただ、東京、やはり日本は東京がやっぱりメインですから、で、英語名は東京メトロポリタンコミュニティファンデーションと名付けています。
なるほど、なるほど。
ですから、やっぱり、そういうメトロポリスを構成するという意味を込めてですね、
はい、
で、東京のみならず、まあ、いろんなところで、これが、こういう発想がですね、
はい、
とアメリカのみならず、
うん、
日本でも、
ね、
また他の地域でも、
特
にこれからの新興国と言われているところは、はい、絶対必要だと私は思います。
そうですよね。
社会の、発展段階で、
えー、
日本がやはり、そこは日本が、日本にこの50歳で、
え
ー、この前の東京オリンピックの年に生まれてですね、
あ、
この高度経済成長期の真っ只中を生きてきた自分としては、大変、ありがたい部分もありましたけど、やっぱり、うん、まあ、こうしとけばよかったという部分もあったはずなんですよ、うん、
はいはい。
で、それはやはり日本の反省の部分は、今、これからですね、発展しようとしている国、
はい、
国も、に生かしてほしいと、
はい。
その時に私はやはり、こうした NPO セクターを社会の仕組みとして、しっかりと位置づけておくということは、重要だろうというふうに思っていますし、
はい、
その時に資金を勧誘させる仕組みの一つとして、うん、コミュニティ財団という私がアメリカで学んだ、
はいはい、
ものを日本のみならず、うん、そういったところにもですね、
うん、
こうご紹介申し上げて、
はい、いいですね、
行きたいというのが、まあ、思いです。で、
はい、
もちろん日本も、
はい、
今こういう状況の中でまさに大きな少子高齢化の中でですね、はいはい、大きな穴波にこれから入っていきます、
うん、
世界からの穴波が来ています、
うんうん、
どう乗り切るか、これからの40年、
はい、
50年ですね、
はい、
その時にやはり私は21世紀的な社会の仕組みと今日はテーマでありますが、
は
い、こうした東京コミュニティ財団のような仕組みというのは、
うんうん、
絶対そうなんだという 思いであります。
なるほど、ね、要するに政府は、まあ、税金に基づくその補助金、
はい、
助成金、
はい、
でマーケットは利益を求める投資ですよね、
はい、
だから銀行はどちらかというとこのマーケットですよね、
はい、
だからこう補助金助成金はまあ政府の世界で、
はい、
これだけでやっぱうまくいかないんですね、世の中ね。
そうです、はい、
もう一つ民間の善意に基づく、
はい、
こう公助、共助ですよね、
そう、共助
です、共助としてのこの資金の循環もやっぱりいるだろうと、
はい、
こういうことでよろしいわけですか。
そうです、
はい、
NPO セクターは本当にそのまあ、民の公と私は表現をしています。
民の公。
あ、そうで、そうで、その、民の公ですね。
民の公。
つまり、民間の、はい、いわゆる機動力とか、うん、知恵とかですね、民間的な機動力とか知恵とかですね、うん、まあ、迅速性とか、まあ、まあ、ですね、こういうのを活かしながら公のことをなす。
なるほど。
セクターこそが NPO セクターだと思っています。
その最初 NPO という言葉、まさに英語の頭文字にとって、
はい、
まさに日本語で今定着しましたけど、はい、内村さん考えられて、
というのもですね、ちょうど、あれ1993年に、
はい、
私はアメリカから帰ってきて正規塾を卒塾して、日本新党に、細川さんのところに、
はい、そうですか、
おりまして、で、まあ、選挙がちょうど近づいてましたから、
はい、
まあ、選挙のお手伝いでもさせていただきたいなと思ってたんですが、
はい、
何かお前は政策やれって言われまして、
ああそうですか、
はい、いや私は政策できないとお断りしたんですが、
う
ん、翌日行ったらもう政策室の方にもう席が用意されていて、
ですか、はい、
で政策を ですから当時の東京都議会議員選挙の政策集、日本新党ですね、それから衆議院選挙、まあ、政権交代しました、はいはいはい、熊谷先生ですね、が、まあはい、ですね、まさに、そこにおられた、当時で通産大臣としておられた時ですけども、もう、その、 時に、はい、私が政策担当で、
そうだったんですか。
で、その、はい、当時は、まあ、NPO って言葉は使ってませんでした、はい。私のファイルには NPO って言葉書いてましたけども、一般的じゃありませんでしたし、
はいはい、
それはまあ、ちょっと余談ですけども、隣に座ってた当時のスタッフの後輩がですね、このうんぽって何ですかって聞くんですね。
うんぽ。
いや、これ実は NPO ということで、ノンプロフィットオーガニゼーションのアブリビエーションですね、略ですよということで伝えてたんです。で、当時は民間公益活動という言い方をしていました。
民間公益活動という言い方。
なるほど、ね。民間公益法人とかですね。はい、民間公益組織とか言い方をしていました。
はいはい、
しかし、ちょうど、あれ、朝日新聞の方でしたかね。取材に来られて、長いと、これは。こんな長い、長ったらしい名前いけないから、もっと短くなりませんかとおっしゃっていただいたんですね。で、その時に、たまたま、NPO というファイルでしたし、
はい、
この NPO というのはダメなんですかね、と。
うん、
で、当時 PKO というのが、ちょうど、ピースオーキーキングオペレーションというのがですね、ありましたね。
はい、
で、それで PKO という言葉がなんか使われてましたし、
はい、
まあ、3文字で、NPO でどうですかねっていう話で、伝えたら、そこから、まあ、すぐには使われませんでしたけども、そこから NPO って言葉ですね。
そうなんですか。
はい、まあ、広まっていくことのきっかけになった。私自身は、もう、89年から使っております、うん。1989年から使っておりましたが、
そうなんですか。
日本で紹介したのは93年。
そうなんですか。
で、そこから、まあ、NPO って言葉が、まあ、徐々に皆さん使っていただけるようになりました。
そうなんですか。はい。
先ほどから申し上げているような、やっぱり民間公益活動という、民の公という、うん、私のですね、
はい、
根本的な思い、志ではないように、うん、今 NPO が使われていることが残念ならないんです、今。
どの辺が一番その残念ですか？
まあ、はい、NPO、さっき申し上げたように、はい、日本はまだ NPO という言葉が通用してしまってます。
うん、ああ、そ
う
か、
はい。そうすると、まあ、例えば何か NPO で悪いことをした人がですね、う
ん
うん、要するに、ニュースで NPO のですね、
うん、ああ
すねこのですね、いうのが詐欺をしたとかですね、
うん、
なんかやったとか、そうなると、結局 NPO でなんかうさんくさい、なんかもんかっていうようなですね、イメージを持ってる方はこれ多いんですね。だから残念になりません、
はいはい。
もっと大きな社会の仕組みといいますか、
はいはい、
社会システム論として私は NPO を提示していたつもりなんですけれども、
はいはい、
なんか非常に歪償化されたですね、ところでご批判を受けるようなことになってしまっているのは、なんか残念だなと。
まあいいところもたくさんありますからね。
はい、
中には変なのもありますから、まあ、それぐらい広がったと言ってもいいと思うんですね。
なるほど。
それが広がりましたよね。
ぜひとも先生のところの NPO ですのでですね、
も
っとこんなことができるんだと、は
い、
実は楽しくですね、面白く、志のセクターだと思ってますので。
そうですね。で、市村さん、はい、民主党政権に参画されまして、
はい、
で、まあ実際にこの公益財団法人のね、
はい、
この制度もお作りになるわけですが、
はい、
まあ今からこの振り返って、この、
はい、
政権にいた時の思い出なんかを絡めてお話しいただけますか。
そうですね。はい、まあちょっと民主党とにですね、私も、
はい、
まあ15年おりました。で、ちょっと去年の7月からちょっと民主党を離れさせていただいてます。
はいはいはい、
ただこの間ですね、私自身は兵庫の6区というところからでありますが、はい、宝塚とか伊丹とか川西というところでありますけども。はい、そこから3期連続で9年送っていただいておりまして、まあ、もちろんまだこれからも送っていただきたいと思っているんですが、
はい、
まあ、しかし民主党として15年、
はい、
その間の9年を民主党の、はい、まあ、議員として国会で、
はい、
の議席を預からせていただいたというところであります、
はいはい、
で、もう皆さんご存知のようにこの間ですね、政権まで託していただいてですね、3年間ですね、託していただいたのに、
はい、
まあ、私からすると本当に申し訳なく ですね、はい、残念な結果になってしまいまして、まあ、結果としてはやっぱり内部で足の引っ張り合いとかするのは本当に良くないと思います、やはり一旦ですね、力を合わせようとした以上ですね、やっぱりこのいろいろ内部でそれはいろいろ意見対立あって当然だと思います、でそれをこう外にですね、なんかそれが見えるような形でですね、なんかやるというのはもうみっともない話で、まあ、結局政権交代ということにまたなってしまいました。しかし、まあ、今後に向けてはまた今日のテーマであるようなですね、社会に向けてですね、どうしていくか、でその時に政治がどういう役割を果たせるかということが重要だと思います。 で、ただ民主党でその中でまあいろいろ残念なこともありましたが、私自身としては今先生ご指摘いただいたようにですね、この間に新しい公益財団法人制度を作ることをやらせていただいたと思っています。
これ大変だったですか？
これはですね、本当の細川政権の時から、動いていたことでありますので、当時、大蔵省ですね、今は財務省ですけども、当時大蔵省の高官の方が何とおっしゃってたかというと、いや、ある議員と一緒に会ってたんですが、私はスタッフですね、横についてました。で、その議員に向かってですね、その当時の大蔵省の高官の方は、いや、先生と、この国は NPO なんていらないんですと。で、公のことは私たちが税金でやる社会なんですから、そんな民間の公なんていうのはいらないんですと。
そう言ってました。
こういうことを、93年当時、3年当時、おっしゃってました。で、その中から、特定非営利活動法人制度もなんとか来、しかしそこもまだまだ限定的なものになり、ようやく2008年ですね、やはり民法のその条文、先ほど申し上げた、この国では、公益活動を法人格を取ってやろうとすると、お上の許可を得なさいということを書いてあった条文をですね、これを削除しなければならないということだったので、私はとにかく国会に送っていただいた後、2003年に送っていただきましたが、しつこく内閣委員会でですね、内閣委員会にいましたので、内閣委員会で質問するたびに、この話を取り上げて、やってきました。それから5年後、その間に、当時の財務省の今度は高官の方、私が議員でしたけども、分かりますと、そういう時代だと思いますと、
あ、そうですか、変わったわけですね。
変わりましたね、これは。もう本当に、あなたの言うですね、議員の言うことは、本当にそう思うと、そういう方向に持っていく、
なるほどね、
というふうに来られました。本当に93年と当時、あれ、いつ来られたかな、2006年ぐらいだったと思いますけども。
そうですか、13年。
13年ぐらい。で、大きな変化が。その間に省庁統合もありましたし、やはり、いろんな経済的なクラッシュもあって、バブル崩壊もあり、経済クラッシュもあった上で来てましたので、新しい、IT 化の時代ということで、世の中ですね、やっぱりこれでいけないんだという思いが、やっぱり官僚の中にも、伝わってたと思います。
そうですね。
だからそういう流れの中で、官僚も心から動いてくれたと思います。それで2008年の制度改正につながったと、私はそういうふうに思っています。だから民主党政権というのも、いろいろ功罪あって、でも私は実は、いろいろマイナスのところもありましたけども、客観的に評価させていただくと、中にいながらも客観的に評価させていただくと、の功の部分もたくさんあったというふうには思っています。
そうですね。民の公っていう部分ですね。これはやっぱりなんか少し、前に進んだんじゃないんでしょうかね。
進んだ
感じがしますね。その政府のやる仕事と、それから民の公、これは財団法人、公益財団法人、あるいは NPO のやる仕事の基本的なこの仕事のやり方の違いってはどの辺にありますかね。
そうですね。やはり政府っていうのは、税金で、資金を得てるわけですね。事業資金を得てるわけですね。ですから政府も NPO も、営利企業もみんな事業を行うということは等しいですね。
事業を行うことは等しい。
で、事業を行おうとすると資金がいると。いますね。もちろん人ももちろんいるんですが、資金もいると。なると、で、政府はさっき先生もおっしゃっていただいたように、税金で、その事業資金のほとんどを賄っている。もちろん、違うところもありますけども、税金ですと。NPO は、どっから持ってくるんですね。だから、NPO は寄付とかですね、事業。NPO も事業をやります。やります。で、しかし、この政府というのはやはり税金は最も公たる公ですから、そうするとどうしても、最小公約数というかですね。
最大公約
数。最大公約数、すいません。最大公約数。最大公約数といいますか、みんなが求めているものをやらざるを得ませんね。
そうですね。
で、やってると、いやいや、私はこんなのに、例えば、高速道路の無料化ってありますよね。
あれ、
私は民主党政権としてやるべきだったと思いますが、結局、仕組みの問題でできなかったと思います。東日本大震災の問題もありました。言いませんでした。 で、あの時に議論あったのは、はい、いや、私、車乗らない人間が、うん、まあ、高速道を使わないんだから、だから、その、税金でそんな無料化なんかしてもらっちゃ困るんだと、いうご意見も、これあったんですね。
はいはい、なるほどね。
そうするとやっぱりそのいくらその無料化とかかけてもそういう声があるというのはなかなかこれは無視できません。
そうですね、確かにね。
ですからあのやっぱり公や行政というのはやはりそういうですね、あの幅広い声をのまんべんなくこう取っていかなくちゃいけないとですね、取っていかなくちゃいけない。しかし NPO はそれを必要ありません。やっぱ自分がこういうことを大切だと、世の中のために大切だと思ってやってるんだということを掲げるわけですね。
なるほど、そうです
ね。で、それに賛同した人が寄付をしたり、自分はちょっとお金はない、あんまりないから寄付はできないけども、うんうん、知恵は貸しましょうと。
はいはい、
あ、そのあなたの言ってることに、自分の経験から、うん、例えば技術者であれば、こういう技術自分は知ってるから、知恵出しましょうとか、
うん。はいはいはい。
で、お金も知恵もないなら、もう時間はあると。
うん、
だから、労働力として、ですね、はい。なんか物運んだりとか、はい、その処理を整理したりとか、うん、そんなのはできますよと、うん。で、いろんな人が、その、志に賛同した人が集まってやるわけでありますから、うん、あの、別にまんべんなける人はないわけです。だから、NPO はいくつもあってもいいわけですね。
なるほど、そうですね。
いくつもあっていいわけです。はい、だから、それと真っ向違うようなことをやる人が出てきても、うん、はい、そっちに賛同者がいれば、
そうですね。
いいわけです。
ええー。
ただ、しかし、NPO も事業をするということでは、行政と同じですから、はい、やっぱどうしても事業をしようと思ったら、一人では限界がありますよね。
そうですね。
いくら自分だけ一人で頑張るぞって言っても、限界があります。
はい、
それだけの裕福なですね、もう、人だったらいいですけども、それでも一人だと、結局広まりません。
はい、
せっかくいいものでも広まらなかったら、ないのと同じだと思います。そうすると、やはり、いろんな、その、同志を集めてですね、それを、本当にいいですよと、これは社会のためになるんですと、
うん、
いうときには、やはり人もいりますし、知恵もいりますが、やはり資金もいります。はい、
そうですね。
はい、でそうすると、まあ、今日の一つ のお話である東京コミュニティ財団のようなですね、うん、やっぱ資金をそこに提供する、うん、まあ、営利企業で言えば銀行のような存在ですよね。
そうですね。
だから、まず面白いと、あなたの考えは面白い。
はいは
い、でも、マーケット性は持たない。
うんうん、
でも、面白いし、これ、将来的には社会のためになるだろうと。
そうですね。
でしかし、立ち上げ資金はない、その方には。
うんうん、
じゃあ、誰が出すのか。
うん、
ですね、うん。で、もちろん、寄付を集めることも必要ですけども、うんうん、しかし、その時間かかったりしますね。うん、
はい。
で、また一人一人を、こう、渡していくのも時間かかるし、うんうん、その、労力をですね、例えばコミュニティ財団のものがあって、うん、資金をストックしておいて、うん、で、寄付者がそういうものに使ってくれるというふうに寄付をしてくださっている方がいれば、うんうん、
はい、
実はこういう基金が、この東京コミュニティ財団の中にはこういう基金があって、
なるほど、はい、
で、あなたの言ってることに近いから、この基金から、うん、じゃあ、あなたの助成をしましょうと。
なるほど。
あなたのこちらお金を使って、まず、じゃあ、それはずっとやりませんよと。
うん、
例えば3年間、やるから、
うん、
この3年の間に、きちっと新しい組織を作ってですね、うん、そして人もお金も自分で集められるようにしてくださいと、う
ん、なるほどね、
自立してくださいと、
なるほど、
3年間は、うん、まあ、出します、うん、まあ、こういう形でやっていくと、
ね、はい、
いうことを言うような仕組みでですね、うん、やはりまあコミュニティ財団というだけじゃないんですが、うん、やっぱり資金を、うん、NPO のために資金をストックして、うん、でそのお金をですね、うん、初期的に出すとか、
はい、
そのタイミングよく出すと、
うん、
いう形のですね、仕組みが必要だというふうに思っているんです。
なるほどね。はい、これ実際にその、例えば基金に出資っていうんでしょうかね、お金出す方は、はい。寄付ですかね。
寄付ですね。
大体金額いくらぐらいからなんですか？
まあ、これはもう、1円からでも構いません。
1円からでも。あ、そうなんですか。
ただ、まあ、1円でもいいんですが、まあ、なかなかですね、現実的にはですね、思いは、1円からでも、これはいいんです。思いですから。まあ、しかし、まあ、現実的にはですね、やはりアメリカでもさっき申し上げましたように、遺贈ですね、遺産相続の時が一番大きいな、
そうですよね。
コミュニティ財団の基金のプロポーショナルの最も大きな部分なんですね。ですから、やはりそういった、やっぱり、まとまったお金を自分で、その公益財団法人を作ると、さっき申し上げたように、さまざまなところで、十分にそっちまで 自分が使ってほしいものに活かせないと、そうですね、いうことがありますから、コミュニティ財団のところに寄付していただいて、できる限りそのいわゆる寄付者の意思を生かす。
あ、そうですね、
この場合はウィルとまた意思ですね、をかけてますけども、特に依存の場合は、そういう2つの意味での意思を生かす。
なるほどね。
いうことがですね、大切だろうと思っているんですね。
なるほどね。でもこれについて、その分税金を、まあ、負けるわけですね、政府
は
ね。そうですね、
はい。
これはなかなか日本もやっとそういうことが本格的に始まったわけですよね、はい、昔は考えられないですよね。
そうですね、
民間で寄贈してその寄付してね、NPO もそうですけども、その分税金をね、控除できるっていうのは昔は考えられないですね、
うん、ただですね、戦前とかは、例えば東大の高堂も誰かが確か寄付したと思いますし、
あ、そういうのあったんです。あ、そうですね、
確か東大の高堂、安田高堂、安田さんが寄付してるんですね。で私は一橋出身ですけども、一橋の金松高堂ってあります、これも金松さんが寄付していましたし、
あれ非課税なんですか。
多分だから税制上の優遇措置があったんだと思います。ですから、まあ江戸時代も、NPO 社会というのは寄付社会でありますし、庶民はそのお金は銭は持ってませんから、それこそ医者の世界では収束という言葉があったようですけども、要するにそのお金は払えないけども、自分のところ取れた野菜を持ってったりですね、先生にのかの子供を見ていただいたので、感謝ですって言ってですね、だからもう自分のなんかもう持てるものを持っていくというところで成り立ってた、ような仕組みです。だから以前、日本はなかったわけじゃないと思います、ただ戦後やはり、さっき申し上げてましたように、高度経済成長期にやっぱり天下り先に公益法人を使ってしまったと、
そうですね、
いうのが私は最も大きな間違いを犯したなと思います。
そうですね、あれ結構整理されたんですか、天下り先の。
そうですね、2008年に新制度ができて、5年移行期間がありましたので、2013年までに移行されています、だから、世の中のかつての公益法人だったところが今、一般法人にな ってるケースもたくさんありますですね。
なるほどね。
やっぱり公益法人となると、なかなか今その情報開示もかなり厳しくなってますから、
そうですね、
やっぱりかつてのようなことはできないんだろうと思います。
そうですね、
やっぱりこれはもう極めて公の存在ですから、
そうですね、
情報開示もしっかりしてほしいですね。いかなくちゃいけません。
そうすると今までの日本でありますとね、特に昭和の末期ぐらいになりますと、政府も税収がたくさんあるから、どんどんお金出すようになりますよね、で民間は民間でお金ありますから、どんどんお金使うようになって、ですからよく考えるとそれこそ政府と、それからあと民間企業、もうこれだけでほとんど全部お金が回ってたと、
そうですね、
いうことは間違いなかったでしょうね、あの当時ね、昭和の末期の、しかし今はどんどん変わってきて、民間もどんどん不景気になって、政府は税収不足になる、そうするとやっぱりこのお金回らなくなってくるわけですね、銀行は営利企業ですから、ますます営利性を強めてきて、なんかリスク取ろうとしませんよね、そうするとなんか我々がなんか公のために何かしたいと思うことに全然回らない、例えば研究開発もそうだし、
そうですね、
なんかその新しいその社会的な社会事業もそうですね、公益事業も、誰かがそのお金を回さないと動かない、これが全く盲点になってたわけですね、こういうところにやっぱり NPO とか公益、財団法人とか出てこないと、やっぱり社会は完結しないってことでしょうね。
やはり資金の流れっていうのは重要であります。一方でですね、日本は大変そのストックとしてはですね、個人資産1600兆円とかですね、法人資産は6000兆円ですかね、とか大とか、そんな数字が飛び交ってて、なんか単純預金だけでもなんかえらい大きなお金になると、なんか800兆って聞いたら本当かなと思いますが、
あるかもしれません。
ですね、なんか財務大臣、今の財務大臣が驚かれたとか、とか驚かれたとかって、ヤフーニュースかなんかに載ってましたけども、凄まじいものがあっても、結局動かないといけないと。
そうなんです。
ですね。で、その時に、やはり私、お金をたくさん持っていらっしゃる方は、やっぱり社会のために役立ててほしいと思っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。ところが、じゃあ、営利の企業を作って儲けるってことも違うし、自分の思いとは違うし、じゃあ、今のこう借金でまみれ ですね、何使っているかよくわからないような行政とかに出すのも嫌だしと、かといって自分で使うって言ってもなかなか手段わからないしというですね、なってくると、やはり私はその NPO の そういう意思をですね、 ことの意思を生かす NPO があればですね、うん、ひとまず使ってほしいと、うん、で必ずそのどう使いですね、どういう成果が出たかをちゃんと報告してほしいという思いの方は、うんうん、たくさんおられるかなと思います。ただしかしそういう方が信頼してお金を託す、うん、寄付するということは、まあ、託すわけですね、
う
ん、
そうですね、
託す期間があまりにも日本は少ないと、うん、さっき申し上げたように NPO はなんかうさんくさいんじゃないかというですね、イメージになってしまっている部分もありますから、はい、なんか NPO なんかお金出すかというですね、そういう、はい、やっぱりどうしても発想もあるんですね、はい、こうなってしまうと、いいところもあるのにかかわらずですね、だから私はやはり東京コミュニティ財団というのも通してですね、やはり信頼していただけるようなその組織を作る、そしてそこにお金が集まってなるほどと、あそこに寄付すれば自分の意思をちゃんと活かしてくれて、しかもどう使ったかをちゃんと報告してくれて、どういう成果があったかも報告してくれる、まあ、もしくは自分がもしこれ遺贈の場合は自分が亡くなった後でも、例えばそのご遺族の方にちゃんと報告する義務がありますから、このだからそれも資産なわけですね、ご遺族にとってみれば、お金じゃない資産がを残してるわけです、だからおじいちゃんがおばあちゃんが残したら、このね、資産の一部が東京コミュニティ財団とかどこどこに行って、今はこういう活動をそこのお金が支援してて、でその結果ですね、こういう社会事業が生まれてですね、人々が喜んでおるというのがまたフィードバックされて帰っていってですね、いうことで、まあ、喜んでいただけるというような、まあ、仕組みだというふうに思います。
なるほどね。市村さんがお考えになります、この21世紀の新しい社会ってどんなイメージですか？
これは難しいです、本当誰もわからないと思います、まさに社会科学技術が発展して、まあ、それこそ、先日も NHK でネクストワールドっていう形で、2045年の社会の話を、が出てました。それこそ人工知能がですね、我々の頭脳も取って代わってですね、我々人間が人工知能に使われる社会が、ひょっとしたら30年後にも生まれてるかもしれないと、まあ、こういうことも言われています。しかし一方で、未だにですね、地域紛争がありですね、こう日本で行くと2045年はそうなるかもしれない、うん、かもしれないけども、うん、一方で日本を取り巻く社会世界はですね、はい、そんなところじゃないようなことも起こっている、アインシュタインがですね、自分は第3次世界大戦のことは分かんないけど第4次世界大戦のことは分かると。
そうなんですか。
第4次世界大戦は多分石と棒で戦ってるだろうと。
なるほど。
ということは第3次世界大戦というのは核兵器を使い合うともう人類は滅びるということですね。でまた戻るとそういうところに、まあ、そういう言葉もあるようでありますけども残しておられるようでありますが、もう分からないと思います。しかし、まあ、日本は少なくとも日本はこれまで培ってきたですね、歴史とか伝統とかですね、生かしながら、やっぱり人が息づく社会を作ってきたと私は思っています。やっぱり大和の心ですが、大きく忘る心ですね。だからこうした、日本が培ってきた素晴らしい文化伝統というものも、しっかり守りながらですね、新しい今生まれている、その、最先端の科学技術もですね、やっぱり人を生かす。人のためにっていうのが私は大切だと思ってるんですね。
そうですね。
なんか人に使う、機械に使われるのは人間生まれたって仕方ないので、
そうですよね、
人が息づくですね、やっぱり日本であり、世界であり、地球であるべき。今私、宇宙議連にも、の事務局長も、超党派の宇宙議連。超党派の宇宙議連の事務局長もさせていただいてました。
そうですか。
これからは宇宙も視野に入れてですね、発想していく時代だと私は思っています。しかしこの21世紀は、さっき申し上げたアインシュタインが懸念しているように、ひょっとしたら核兵器戦争をですね、起こしてしまうかもしれないような状況だってですね、考えられないわけではないと。だから、しっかりとですね、日本は、そうならないように。情報発信をする。しかし、その足元の日本がどういう社会なのかが大切だと。
で
その時に私はいろんな不確定要素があって、明確に21世紀どういう社会だとは私も言えないんですが、少なくとも社会を安定させる仕組みを作りながら、人が息づくように、で社会をどう作っていくかという時に、やはりさっき申し上げた社会の三権分立じゃありませんが、3つの柱がしっかり立って、 安定させていく、その中で人が息づく、はい、人がしっかりとした教育を受けてですね、はい、志を持って、社会をこれからどうしていくんだという若い世代がどんどん育ってですね、はい、でその時にある人は、じゃあ私は行政に行きたい、
政府ですね、
政府に行きたい、はいはい、政府で自分の志を果たしたい、はいはい、ある人はいや自分はマーケットメカニズムの中で会社を起こしたいとか、はい、まあそこの中で勤めたい、
民間営利企業、
企業で勤めたい、はいはい、である人は、はい、自分は NPO で自分の思う思いをですね、実現させるために
民の公、
民の公でありたい、
この民の公がいいですね。
ありがとうございます。
ここがやっぱりちゃんと整うと社会はまともに動いてくるし、
と思います。
最近若い人たちも、はい、これすごく興味持ってる人多いですよね、
はい、そうなんです。そういうところで21世紀の社会を、まあ、いろんな不確定要素がありますけども、はい、自分たちはこうするんだというですね、でその時は日本のやはり培ってきた伝統文化を大切にしながらですね、はい、
そうです
ね、和の心っていうのは大切だと思います、だそういうものを大切にしながら、重んじながら、そして今に生かしていく、うん、未来に生かしていく、はい、ということができればいいと、はい、でその時に少なくとも日本が安定していれば、はいですね、世界のそうした動きをですね、はい、なんとか食い止めるですね、はい、基盤にならないかなと、
そうですね、
こういう思ってはいるんです。
本当に日本はそれこそ石器時代からこの国に住んでる遺跡あるわけですが、はい、まあ民の公でもともと成り立っている国なんですね、はい、だから本当に官と民というこの対立の構図というのはむしろ歴史の中の得意な現象なんです
ね。おっしゃる通りだと思います、
は
い、
ですからその同時に日本はその地域性がありますから、はい、やっぱり地域ごとに公の姿も変わるわけですね。
おっしゃる通りです、
ね、まさに全国一律のルールではなかなかうまくいかないところがある、はい、そうなるとこれから新しい日本を作ろうと思うと、はい、やっぱ民の公は大事 で、
はい、
でそこを資金を動かす一般資金を動かす手段としての公益財団法人というのは、はい、実は重要なんですよね、
はい、もうおっしゃっていただいた、ね、その通りでございます、
だからそこがしっかりしてくると、はい、なんかその若い人でもね、はい、なんかその役所の管理社会も嫌だし事件も大変だし、うん、じゃあ民間会社行ってですね、はい、働け利益出せと一日中言われてるのはもっと叶わないと、はい、でどうしようかって言った時に、はい、じゃあやっぱりその民の民の公があるんだと、
はい、
そこで立派に仕事もできる、
はい、
そうすると随分違いますよね。
そうですね、
ねえ、
NPO セクターっていうのはみんなが経営感覚を持てるっていうか持たざるを得ない組織なんですね。
そうなんですよね。
ちっちゃいですか組織、ね、一個一個ですね、まあ NPO の中でも巨大化した組織もあったらやっぱり同じように官僚化していくんですけども、多くはちっちゃいんですね。
そうですね。
でスタッフは、はい、でそこに今いろんなボランタリーな力を得たりとかしますけども、だから事業は結構大きな単位で動いてますけども、はいはい、実際のコアなスタッフは数人だとかですね、はい、
そうですね。
でその数人がですね、なんか単にこう自分は使われてるっていう意識が困るわけですね、
う
ん、
そうです
ね。みんながこの組織を大きくするためにはどうすればいいか、はい、まあ、別に組織を大きくすることは目的じゃありません、はい、しかしその組織が大きくなるってことはすなわちその組織が持っている志が4人票もあるってこと
です
、
う
ん、
そうですよね。
NPO の場合ですね、はいはい、だそうするとみんなが経営感覚を持たなくちゃいけない、うんうん、わけです、はい、そうすると一人一人が経営意識、主体的意識を持って働かざるを得ないし、はいはい、働くべきところでありますから、はい、多分楽しいと思います。
そうですね、
まあ、それが嫌な人もいるかもしれません、うん、いや、まあ、やっぱり私はそんなことはやる、言われたことをやるのが好きだっていう人もいらっしゃるかもしれません、
はいはいはい、
でもやはり自分でもこうやってみたいですね、うん、しかし今日本はやってみたいという人に対してお金が出てこないですね。永遠の世界も出てこないんですから、
うん、
まして非営利にも出てこないのは当たり前ですね、
うん、
で私は、まあ、営利はしかし、まあ、何度かこれからですね、まあ、また新たにベンチャーをどうするかっていうような議論もありますから、そういうものに対して、まあ、私はシードマネーとかベンチャーマネーが出てくる可能性が、うん、まあ、出てきてると思ってます、
はいはい、
しかし一方で NPO にはありません、ほとんど、
はいはい、
ただここにやっぱり資金を勧誘させるための仕組みが必要だと、
うん、そうですね、
でさっきですね、藤原先生がおっしゃっていた中で、
はいはい、
実はアメリカでも NPO は The Third Sector ですね、はい、3番目のセクターだという言葉があると言われているんですが、はい、私がまあ25年前にアメリカに行った時の状況の中では、はい、いや違うと、これはファーストセクターであると、
ファーストセクター一番だ、
もともとみんな助け合ってたじゃないですかと、むしろガバメントという組織の方が後から来たわけだって、
その通りなんです、
ですね、
その通りです、
ですからもともとファーストセクターなんだと、はい、ですから まあ、あのガバメントが、まあまあ、国民国家ということになって、
はいはい、
でガバメントがある程度形を成して、今、まあ、現在の社会地球は、うん、おそらく国民国家によるのガバメントによる、まあ、あのいわゆる財とか生命の管理と、
は
い、各国でですね、
はいはい、
しかし、まあ、これからですね、おそらくこれもまた変わってくると思います。
そうですね、
そうなってくるとですね、はい、やはり私はやはりあの NPO セクターというのがですね、はい、必要 で、
う
ん、
そうね、
で一つは、まあ、ちょっと思い出したんですが、うん、あの25年前の時にですね、環境を例えばサミットみたいなのがありますよね、
はいはい、
NGO の、
はい、
で日本にそのこういう世界的な規模の環境サミットあるから、
はい、
NGO の環境サミットあるので、
はい、
あの来てくださいと、うん、いうふうに、はい、日本に問いかけると、
はい、
来るのが誰かというと、うん、官僚が行くんですね。
あ、役人です
ね。役人が行ってたんですよ、
はいはい、
である時なんか役人だから、うん、いやあなたじゃ違うんだと、うん、NGO の、うん、これ、ね、
うん、
あのサミットなのです、うん、とフォーラムなんです、はい、と言ってですね、でそれから結局日本はですね、はい、外されてしまってるんですね、は
い、あ、そうなんですか、困っちゃい
ますね、ってたんです。だから結局その時の最先端のやっぱりその話っていうのは、やっぱり結構 NGO が持っているんですね。
なるほどね。
で、まあ、NGO と NPO も私は同質だ、同質だと思ってますから、
はい、
まあ、NPO の置き換えてもいいんですが、
はい、
結局日本は何位から情報も入ってこない、
うん、そういうこと
ですね。そういう情報も入ってこないですね、だから非常に限られた情報になるということになってしまっています、うん、
はい、
だからこれも変えるためにも、うん、やはり日本もやっぱ NPO、NGO というものがですね、はい、しっかりとした、組織体を作っていく、そして、はい、世界の中でしっかりとした日本の現状も発信するし、はいはい、日本のさっきから申し上げているような知恵をですね、
はい、
しっかりと世界にも伝えていく、
いいですね、
ようなですね流れを作らなくちゃいけないなと、
いいですね、
その中に多分若い人たちは多分もっと楽しいと思うんですね。
そうですね、
あ、はい、そういう中に入っていければ、
うん、
だから若い世代がそういう中に入っていって、うん、でも20代ぐらいはそういうところでしっかりとですね、
はい、
素養をつけてですね、身につけて、
はい、
で30ぐらいになって、うん、じゃあ自分も会社を起こしてみたいとか、はい、やっぱ官僚世界にこの20代の周りのものをですね、
はい、
日本のために官僚として生かしたいとかですね、
はい、
地方自治体のために役人として生かしたいとか、
はい、
いいと思うんですね。しかし20代のそういう経験ないと、今みたいに大学卒業してすぐに入ってですね、
うん、
でそうなんかもう金太郎みたいになっていくのはですね、僕は寂しいなと、せっかく、
ね、
あの志を持っているのですね、
うん、
それは寂しいなと思います。
そういうことですね、はい、いや本当にですね、この素晴らしいご活躍だと思います、民の公、本当にここ日本を良くしていって初めて21世紀の新しい日本も開花するんだと思うんですけども、はい、この放送いろんな方が聞いておられるんですね、
はい、
ぜひ市村さん最後にですね、
はい、
あのリスナーの皆さんに思いをちょっと語っていただけないでしょうか。
はい、あのありがとうございます。あの本日はあのこうしてお付き合いいただきまして感謝いたしています、この東京コミュニティ財団ということが一つの今日はテーマでありましたが、これも実は手段だと思っています。大きな目的は何かと言いますと、今日のテーマであります21世紀の社会の仕組みをどうするか、21世紀の社会の仕組みシステムをどうするかということだと思います。ただあのさっき申し上げましたように大変不確定要素が大きい、これからどうなるかというのは多くの方がわからないということだと思います。しかしあのこの日本という国が安定することが私は重要だと思っていますので、どうぞ、この安定するためにも今日お話をさせていただいたこと、がですね、あの皆さんまでご理解いただいて、そうだというふうにですね、思っていただける方がおられれば、ぜひとも共にですね、この日本のこれからの社会を作るためにですね、力を合わせていただければと思います。で、私も一生懸命また、この NPO の社会のみならずですね、やはり政治というものをしっかりとしなくちゃいけないと私は思っています。あの松下政経塾を起こした幸之助さんはですね、やっぱり政治を正さなければ日本は良くならないと、自分は大きな会社を作ったけども、やはりそれはやはり政治がしっかりさんとかあかんのやということでありました。だからそういう志を持ってこれまでもやってきたつもりでありますし、また現代の祭りごと という意味でですね、しっかりと私もやっていきたいと思っています。まあ、その中で特に社会の仕組みの中で気を申し上げたことが重要だと思ってますので、どうぞまたこうした機会を与えていただきましてですね、共にまたやっていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は公益財団法人東京コミュニティ財団の理事長を務めておられます市村光一郎さんをゲストにお招きいたしまして、21世紀の新しい社会の仕組みを作るということでお話を伺いました。どうぞ皆さん参考にされてください。では今日は市村さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。感謝申し上げます。失礼いたします。
では皆さん、またお目にかかりましょう。さよなら。